第8章。以上述べたことの要点は、このような大祭司が私たちのためにおられ、天にあって滞納者の御座の右に座し、人間によらず主によって設けられた真の幕屋なる聖所で仕えておられるということである。おおよそ大祭司が建てられるのは、供え物や生贄を捧げるためにほかならない。したがって、この大祭司もまた何か捧ぐべきものを持っておられねばならない。そこで、もし彼が地上におられたなら、律法に従って供え物を捧げる祭司たちが現にいるのだから、彼は祭司ではありえなかったであろう。彼らは、天にある聖所の雛形と影とに仕えているものに過ぎない。それについては、モーセが幕屋を建てようとしたとき、蜜言を受け、山で示された方通りに注意してその一切を作りなさいと言われたのである。ところが、キリストは遥かに優れた務めを得られたのである。それは、さらに勝った約束に基づいて建てられた、さらに勝った契約の中保者となられたことによる。もし初めの契約に欠けたところがなかったなら、後のものが建てられる余地はなかったであろう。ところが神は彼らを責めて言われた。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。それは、私が彼らの先祖たちの手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約にとどまることをしないので、私も彼らを顧みなかったからである、と主が言われる。私がそれらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれである、と主が言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。彼らはそれぞれその同胞に、また、それぞれその兄弟に、主を知れと言って教えることはなくなる。なぜなら、大なる者から小なる者に至るまで、彼らはことごとく私を知るようになるからである。私は彼らの不義を憐れみ、もはや彼らの罪を思い出すことはしない。神は、新しいと言われたことによって、初めの契約を古いとされたのである。年を経て古びたものはやがて消えていく。